皆さん、おはようございます。9月1日の、シーズレ拝説教、これから、始めさせていただきます。本当にこの、ですね、8月の終わりはですね、台風のノロノロ台風に本当に惑わされた、日々であったと思います。本当に、どちらに行くのかですね、本当に困るなと。で、突然に、ですね、大雨が降ったりとか、ですね、本当に悩みの多い、1週間だったんじゃないでしょうか。しかも、ちょうど子どもたちにとってはですね、最後の、先週は手術であったわけでして、ですね、まあ、お楽しみ会をしたり、楽しい時を持つことも、できましたんで、教会学校の、生徒、それから保護者の皆さんも楽しい時を持つことができましたけども、しかし心の中にはどうしてもこの台風のことが気になるような、そんなようなですね、1週間だったんじゃないでしょうか。さて、9月1日を迎えました。今日はですね、また防災の日という、時でもあるわけであります。関東大震災が、あって、今からもう、100年も昔ですけども、大変な被害が、あったわけでして、本当にですね、そういったことにも、注意をしていかなきゃですね、常にそのようにして、自然にの中に、危険が伴うということをいつも注意していかなきゃいけないということをですね、肝に銘じていかなきゃいけないと思います。そういうことも思いながら今日もですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、ヨハネの手紙の、1であります。この時期いつも申し上げますけどもですね、牧会書簡と呼ばれているですね、人たちが書いたですね、この手紙から御言葉に、聞いておりますが、今日はヨハネの手紙の1です。こうあまりこうおなじみでない、箇所でして、あまりですね、私も過去、この、短い書簡ですけども説教等で触れてきたことはあまり少なかったように、思います。さあ、この手紙ですけども、この手紙のですね、主題はこのどうも最初から読んでますと、教会の中にですね、まあ、いろんな考え方がどうしても教会はありますから、仲間割れしていくようなこともある。で、分裂して、いく、そういう出来事が、記されてますが、本当にこの福音の理解の違いでですね、このヨハネの、教会ではこう、まあ、分裂騒ぎがどうも起こったようであります。一部の人々がですね、教会をどうも去っていったようなんですね。異端と呼ばれるようなね、こうキリストの福音の根本理解をですね、ちょっとこう違うような人たちもどうも、あったようでして、そういう人たちがですね、教会から去っていったというんですね。今日の先ほどですね、ヨハネ第一の手紙、今日は5章1節から先ほど読んでいただきましたけどもですね、皆さん、ちょっと前の方を見ていただきたいと思うんですが、ヨハネの手紙の1のですね、2章ですね、442ページですね、から443ページにかけてですが、ここのところですね、あなた方が、かねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れていますと。これによって終わりの時が来ていると分かります。 彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとにとどまっていたでしょう。しかし去っていき、誰も私たちの仲間ではないことが明らかになりましたと。しかしあなた方は聖なる方から油を注がれているので、皆真理を知っていますと。私があなた方に書いているのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知り、またすべて偽りは真理から生じないことを知っているからですと。偽り者とは、イエスがメシアであることを否定するものではなくて、誰でありましょうと。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストですと。このようにですね、記されておりますけども、どうも、後に、このグノーシスと当時呼ばれていましたけどもですね、そのようにしてこう、キリストイエスのですね、その理解が違う、そういう人たちがどうも、いたようですね。そして教会から去っていったようなことがどうも起きたようなんですね。しかしその中でですね、まあこの後ですね、同じようなことが、この地上の教会ではですね、まあ、起きてくるわけです。この多くの宗派が建てられまして、それぞれこの異なる福音を伝えていきます。神様によって建てられたはずの教会になぜこのようにですね、分裂が起こるんでしょうか。同じこのキリストを信じてですね、洗礼を受けて共にこの主の晩餐をいただいた兄弟姉妹の間でですね、対立がこうどうしても起きるんです。その中にあってこの、私たちはですね、キリストの福音にしっかりと立つ信仰の歩みをですね、していかなきゃならないと思うんですよ。今朝はですね、この問題をですね、御言葉に聞いていきたいと思うんですね。今日の与えられていたあのわけで、あの分裂のですね、そういうこともあるわけですね。その中でですね、まず、読みたいのはですね、五章の一節以下です。ヨハネ1の五章一節以下です。失礼、ヨハネ1の五章一節以下。イエスがメシアであると信ずる人は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛しますとですね、このように記されています。で、このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいのではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからですと。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰ですと。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信ずるものではありませんかと、まずこのようにして、書いてますですね。人はですね、この自分を産んでくださった親を愛しての同じ親から生まれたからですね、その兄弟姉妹を愛するわけですね。これが自然な人間感情です。で、その関係が教会に集まるお互いの間にも、成立していくんですね。本当に家族、仲良く家族がしている、本当に美しいですね。この前の、24日の日曜日も、教会学校の、お子さんたち、そして兄弟、そして、保護者の皆さんもみんな集まってですね、本当に、楽しくしている、そういうですね、いろんなことが実際に、 長い間にはあってもですね、教会に来るとみんな皆さんが本当に仲良くなれる、そんなところを見てまして本当に嬉しくなりました。これが自然な人間感情ですよね。で、その教会の中でもお互いにそういう関係が成り立っていくわけです。信仰によってこの新しくされていく、そのことをですね、この前の日曜日も随分感じました。生み出して信仰者として生み出してくださった神様を愛して、その同じ神様から生まれた教会の人々とですね、兄弟姉妹の関係になっていくわけです。それを、ヨハネは説明しているわけですね。2節から3節で、このことから明らかなように、私たちが神様を愛してその掟を守るときはいつも神の子供たちを愛しますとあります。で、この神様を愛するということは、神様の掟を守るということであるわけですね。主イエスキリストはですね、この十字架にかかられる前に、弟子たちに言われました。あの惜別の説教と言われてます、ヨハネによる福音書、14章のですね、15節から17節ですね、ヨハネによる福音書をちょっとですね、皆さん、開けてみていただきたいと思いますですね。ちょっとすいません、今日喉の調子が、悪くてですね、ちょっとお聞きに苦しいんじゃないかと思うんですが、お許しいただきたいと思います。ヨハネのですね、14章の、15節から、ですね、14章の、15節から、197ページです。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださると。この方は真理の霊であると。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないで受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからであると。このようにイエスは弟子たちに惜別の説教で語っております。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守ると。で、この神様の掟と言いますのは、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいというものなんですね。神様を愛する者はこの兄弟姉妹と愛し合う、それが神様の掟であるわけであります。その掟をですね、この守ることは、難しくないんだと、ヨハネは言ってます。でも本当にそうなんでしょうか。このヨハネでさえ教会を出て行った人々をですね、嫌っていることも手紙の中で先ほど読んだ中で出てますよね。2章19節に、彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったと。仲間なら私たちのもとにとどまっていたでしょうと。しかし去っていき、誰も私たちの仲間ではないことが明らかになりましたってこう書いてあるんですが、びっくりしちゃいますよね。主イエスキリストは敵を愛せと言われました。しかし私たちは自分を非難する人とか自分にこうね、悪口を言ったりとか、そういうことを言ったり陰口を言ったりとか、そういう人がいますわね。そういう人をですね、許すことはできないし、ましてや愛することはできないんですよね。確かにそうですよね。自分を嫌ってる、陰口を言ったり ないことをあるがごとく言って人を陥れようなんてね、そんなことを平気でする人もいるわけですよね。 そういう人をどうしても愛しなさいって言ったってね、なかなか愛することはできないんですよ。それなのになぜこのヨハネは兄弟姉妹と愛し合うことは難しくないと言うんでしょうか。それはね、やっぱり敵をも愛するアガペですね、神の愛ですよ。これ本来の私たちはですね、敵を愛することはできませんが、信仰があるからこそそれをですね、可能にするんじゃないんでしょうか。今日の五章の、4節から5節でこう言ってます。神から、生まれた人は皆世に打ち勝つからですと。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰ですと。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信ずるものではありませんかとですね、このように言ってるんです。ヨハネにとってですね、この世というものは神様に背いたり神様に敵対する闇ですね、そういった考え方のことなんですね。その闇の支配から救い出されて光と命の領域に入ることがいわゆる救いなんですよ。ヨハネはこの救い、世から救い出されることをですね、より積極的に世に打ち勝つと表現しています。この世はですね、本当に暗闇だと思いますですね。なかなかそういうですね、いろんなことがおどおどしたものが私たちのこの世にはあります。そこに積極的に、から救い出される、そのことをですね、世に打ち勝つと言ってるんですね。それはですね、十字架と復活の信仰に固く立つことによって得られるんじゃないでしょうか。私たちは主イエスをこの信ずる信仰によってこの世に打ち勝つことができるんだという、この世の中のやらうこと、おどおどしたこと、そのようなことの中から救い出されていくですね。それはですね、主イエスから力を与えられているからなんですね。その力はその十字架、イエス・キリストの十字架の死によってあがない取られたんだと、ヨハネは強調してるんです。五章の六節で、この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく水と血によって来られたのですと書いてありますね。この水というのは、洗礼の、水ですね。主イエス・キリストはこの洗礼を受けることを通してですね、聖霊を与えられました。これは私の愛すること、あの洗礼を受けた時に天から声が聞こえましたね。その通りなんですよ。聖霊を与えられました。そしてキリストとしての活動が始められたわけです。そのキリストが今度十字架で血を流すことになりましたけども、その活動を完成されたんだとヨハネは言ってるんですね。水だけじゃなくて血と水と血とによって来られたんだと言ってるんです。先ほどですね、その、このヨハネの教会から、ですね、出ていった人たち、まあ、グノーシスであったと言われてますが、この人々はですね、この神の霊はイエスが十字架につけられる直前にイエスを離れたと。で、十字架で苦しんだのはキリストではなくて 人間イエスだったと、主張していたわけですね。で、それをそうじゃないとヨハネはこの十字架の血を強調してるんだ。神様の御子が血を流されたんだと、贖いの血を流されたんだと、霊はこのことを証しする方ですと、霊は真理だからなですね。その証しするのは、三者なんですよ。霊と水と血なんですね。この三者は一致しているというんですよね。ヨハネ続けます。5章の、10節から、12節ですね、神の子を信ずる人は自分のうちにこの証があり、神を信じない人は神が御子についてなさった証を信じていないため、神を偽り者にしてしまっています。その証とは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありませんと、このようにして記されてますが、御子を信ずる人には永遠の命が与えられるんだと、ここに言われているですね。この永遠の命が与えられると言ってますが、ここにはですね、言われるこの永遠の命というのはですね、この亡くなって天国に行くことではないんですね。今ここで神様によって生かされている命なんですよ。神様には平和があるかゆえにですね、私たちにも平和が与えられるんです。神様には力があります。だから私たちにもこの世に勝つ力が与えられるんです。神様は聖なる方です。私たちの罪をも許されて聖なるものになることができるんだ。神様は愛ゆえにですね、私たちも兄弟を愛することができるんです。まあ、いわばですね、御子イエス・キリストを信ずることによってこの世に打ち勝つ信仰が与えられるわけですよ。神が共にいてくださる私たちに、ですね、その神様によって生かされてるんだ、そういう命がある、神様には平安がある、だから今この世の中のいろいろな嫌なことですね、おどおどしたもの、そういったことに打ち勝つ信仰が与えられると言ってるんですよ。この世に打ち勝つ信仰とは何かといったらそうだと思う。ヨハネの16章33節にですね、この石別の説教のですね、のところでこう言ってますね。ヨハネ福音書16章33節にこうあります。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためであると。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言ってますね。この世はイエスを憎んでイエスを裁いて十字架で殺しました。しかし神様はそのイエスをですね、復活させました。この世の中はいわゆる人間イエスを殺すことはできましたけども、それ以上は何もできませんでした。主イエスは復活されて今私たちと共におられるんです。殺された主イエスは復活して世に語れました。その勝利を主イエスは私たちにも与えてくださるんです。それが私たちの信仰じゃないでしょうかね。 よくこのところはですね、ですね、私はすでに世に勝っていると、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。よくですね、いろんなことのご相談を受けますけどですね、で最後に私は必ずこの箇所の聖書を読んで、そしてお祈りを合わせてですけどもですね、これなんですよ。必ず主イエスキリストの平安のうちを歩んでることができるんだから、だからそのですね、全てのことにおいて私たちにはね、その真理を勝利をもたらしてくれるんだというですね、必ず解決策を与えてくれるんだから、それを信じて歩んでいきましょうというお祈りを捧げることができるんですよ。それが私たちの信仰じゃないでしょうか。モルトマンというですね、ドイツの神学者であって牧師がおります。残念ながら、大変優れた神学者ですが、今年の、確か初めの頃、2月頃だったと思いますが、天に召されました。98歳ぐらいだったと思いますが、そのモルトマンのその、希望の神学ですね、で大変その本がありますけども、その説教の中にですね、こういうその、ですね、説教があります。で、主イエスキリストのそのモルトマンは十字架による死の意味を語ってます。キリスト教信仰の中心にはキリストの受難死が立っていると。この受難の中心には神に見捨てられて神に呪われたキリストの神、経験が立っていると。私にとってはこれこそ誠の希望の始まりであると。人間が希望を失うところ、無力になってもはや何一つすることができなくなるところ、そこでこそ試練に遭い、一人見捨てられたキリストはそういう人々を待っておられ、ご自身の情熱に預からせてくださると。自分から苦しんだことのある者のみ、苦しんでる人を助けることができると語ってるんですね。本当にね、慰めに満ちた説教してると思うんですよ。この少しモルトマンについて触れますけども、このモルトマンはですね、1926年、ハンブルグで生まれてます。18歳でですね、軍隊に召集されるわけですがですね、捕虜となってしまうんですね。で結局は、この祖国が敗戦をして、でこの敗戦するまでこの捕虜収容所にいたわけですが、仲間の多くは亡くなり、故郷はこの空襲で、焼け野原になっているわけです。で彼は収容所の中でですね、なぜ私は生きているのか、神よ、あなたはどこにいるのかと、そういうですね、自問自答をしているわけです。でそのモルトマンがですね、このアメリカ軍のチャプレンからですね、その聖書を送られるわけです。でマルコ15章のね、あの例の十字架上の、イエスの言葉です。我が神、我が神、なぜ私を見捨てられたんですかという、この主イエスキリストの叫びを聞いてですね、どうも改心を体験したというんです。同じ絶望をイエスもまた体験されたことを知ったからですね、神様はなぜはとこの私を、見捨てられたんだか、神様でモルトマンは語るわけです。私たちのために孤独となり絶望し見捨てられたキリストこそ私たちの誠の希望となり得るんだと、私たちをですね、その絶望へと追い込んでくるこのお方と交わることによってですね、 絶望することはですね、このお方と交わることによって再び自由に開かれて希望となるんだと記しているんですね。この主イエスの十字架と復活はですね、この私たちを絶望から希望へと変えてくれる、世にかつ信仰を与えてくださるということが、ここからもですねよくわかるんじゃないんでしょうか。モルトマンはこの後ですね、神学校に通って立派な研究を残してですね、本当に今年の、早くに亡くなりましたけども、98歳になると思いますがですね、まで本当に、活躍された人でした。この世にかつ信仰をですね与えられたものはですね、全てが神様のこの摂理の中にあるということを信ずることができるんじゃないんでしょうか。思い通りにならない、そのことはですねこの世の常じゃないでしょうか。最善を尽くしても惨々たる結果に終わることもあります。本当にそう、これだけ努力しても報われなかった。しかしね、神様は見ておられるんだ。そして神様は人の悪をですね善に変える力だ、そういうものを力をお持ちになっているってこともですね信じることができるね。本当に目の前にあるこの不条理がことがやがて解決に向かい始める、それを信ずることが大事じゃないでしょうか。主イエスの十字架の死がそのままでは終わらなかったことが明らかに示しているんじゃないんでしょうか。だからそこに希望を持っていくんです。希望の神学が生まれてくるんじゃないんでしょうか。ヨハネの手紙はあまり馴染みのない書簡ですけども、教えてくれるんじゃないんでしょうか。私たちの信仰の原点はですね、主イエスキリストが私たちのために十字架にかかってくださったんだ、そして復活してくださったんだ、そのことに対する感謝であることで、そのことが感謝だということを今一度この教えてくれるんじゃないんでしょうか。この世の旅路においてはですね、恐れと本当に破れの中に疲れを覚える時もあります。実際にこの説教を作っている時にですね、なぜですかと問いたくなるようなこの現実、何十年も付き合ってきた仲間と別れたりとか、本当にいろんなことが起きてくるわけですよ。本当に怖いです。教会もまた分裂はですね、人々を恐れと破れに導きますね。どうしても理解し合えないような現実があります。なかなか解決できないこともいっぱいある。でも教会はですね、そういった恐れとか破れにの中で、教会は聖霊の導きによってですね、その危機を克服することができるんじゃないんでしょうか。神様は私たちを主にある本当に清い交わりへと導いてくださってるんですよ。何をしなきゃいけないのか、迷いの中にある落ちることもありますよ。でも渇きを覚えることもある。その時ね、御言葉に聞くことによって潤されるんじゃないんでしょうか。今日は先ほど404番を賛美してしました、みんなでね。雨粒沈む、増し水流れ来て、あまねくようぞ潤せると、長く乾きし我が魂も汲みて命に帰りけりと。 雨粒増し水飲むままに、渇きを知らぬ身となりぬ、尽きぬ恵みは心の内に、泉となりて湧きあぐる、あふると。雨粒増し水受けずして、罪に枯れたる一草の栄の花はいかで咲くべきと、注げ命の増し水をと賛美しました。本当にですね、雨粒増し水で渇きが潤されるんですよ。教会の分裂を考えるとき、本当に一つはですね、多くの死者を与えてくれる言葉が、ですね、この毒麦の例えというのがありますね。もうね、本当に教会の中でもうこの人とはうまくやっていけないということが多々出てきますよね。本当に毒味のように周りをこのですね、この教会を壊していくような人もいるわけですよ。どうしたらいいんだろうねと思いますがね。そのマタイ13章24節から26節にね、イエスはこう語ってんですよ。イエスは天の国は次のように例えられると。ある人が良い種を畑に撒いた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦芽を撒いていったと。芽が出て実ってみると毒麦芽も現れたと言ってるですね。この教会の中でなぜ悪のあるのかをやっぱり考えられるんですかね。誰が毒麦で誰が良い麦であるかはですね、私たちには分からないこともあります。すべての信徒が毒麦にも良い麦にもなりうるんですね。ある意味では私たち各自のうちにあるのかも分からない。毒麦も良い麦のね、そういう要素を持ってるのかも分からない。だから他の人が毒麦であるか否かをですね、この考えることよりも、むしろ自分が毒麦にならないように、自分の中にある良い麦を育てていく、毒麦を殺していくようにですね、自分の中にある良い麦だけを育てていけばいいんじゃないんでしょうか。教会を一つにまとめるその知恵とは何かといったら、それは自分だけが正しいということにね、執念をそこにね、確執、要するに固執しなくていいんじゃないんでしょうか。自分の正しさに執着する人々がですね、本当に教会を出ていく、割って出ていく。まあね、でもなかなかね、できないことですよ。ね、教会じゃないと言って出ていく人もいる。いろんな人がいます。また私が経験したこともあります。本当に福音を冒涜してると思うことだってあるわけですから。そういう時はまた新しい教会を作ればいい。ですね。そうなんですよ。間違ってることを、ね、してる相手を許せないと。自分の正義感に基づいてですね、どうしてもそういうことが起きてくるんですよ。でもね、この相手の毒味、自分の中にもね、毒味があるんだ、そのことを知らなきゃいけないと思う。その人はそれしか、そういう生き方しかできないんだから、その人を責めたってしょうがないんです。もうそういう人間だと思うしかないわけですよ。だからですね、自分は自分を高めていく、そういう生き方が とても大事だと私は思うんですよ。ヨハネの教会ではそれによっていろんなことで分裂騒ぎがありました。やっぱり人間の罪の家じゃないでしょうか。その分裂騒ぎがあったために、このヨハネの手紙の1が書かれてるんですね。だから今このようにして私たちもこの、 ですね、読むことができるんです。ここに何かこう偉大な神様の摂理というようなものがあるんじゃないんでしょうか。ヨハネの教会は分裂させたものは人の悪なんですけども、その悪がですね、ヨハネの手紙という善に変えられたんじゃないんでしょうか。現代の教会のこの分裂の騒動もですね、経済的な行き詰まりとか人間的な対立によって生まれることが多いんですけども、その出来事を通して私たちはヨハネの手紙を読むようにですね、導かれているんじゃないんでしょうか。信仰の原点を確認することができるんですよね。教会も何度も教会分裂とか教会内のこのですね、対立、そういったことをそれぞれの教会も経験しているわけです。それは私たちの信仰をですね、成長させるためだと考えることが一番大事じゃないでしょうか。それが神様の働きだったわけですよ。そこから何をあなたは考えるんですかと呼びかけられているんですよ。神様は人の悪を善に変える力をお持ちであることを分からせていただいたんですからね。私たちはこの世に勝つ信仰をですね、この持ち続けてまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に世に勝つ信仰を私たちは与えられております。さまざまな対立や分立、揉め事があります。しかしそのようなことを克服していく信仰の力を私たちに与えてください。すべてを良いものに変えていく知恵と力と与えてくださいますようにお願いいたします。この願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。